私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。その前の方にはどんな境遇にも耐えることができるとパウロは言っております。どのような境遇にもどんな目にあったとしても私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできます。これパウロの信仰ですね。と同時に信じている私たち一人一人もこのような信仰を持つべきであると私は思います。聖書はそのことを語っております。だいぶ私たちはそう思います。先週から、先々週からですか、 私たちはここでペテロについて少し見てまいりました。今日もさらにペテロについて見てまいりたいと思います。使徒行伝の使徒の働きの2章を見ますと、ここが有名なところですね。聖霊降臨がペンテコステ教会の始まり、いわゆる使徒行伝の2章、1章というところもそこあります。2章50節の日になってみんなが一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。またこの方のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。これは有名な、いわゆる、ペンテコステの日の、話ですけれども、こうなるまでに、その前提条件があるんですね。人々は、イエス様が、いわゆる、挑戦なさるときに、父からの約束のものがあなた方に与えられるまで祈っていなさい。それに言われました。そこで大勢の方々が、ここに書いてあるように120人の方が、1章の15節、その頃120人ほどの兄弟たちが集まっていたが、ペテロはその中で立ってこう言った。まあまあその後ずっと続くんですけれども、とにかく120人の人たちが集まった。そしてその人っていうのが熱心に祈りをしていた。これは一章の初めの方に、とにかく一緒に祈っていた。そこに聖霊が下りました。ちょうど50節の日ですから、そのエルサレムには大勢の人々が、ユダヤ教の信者たちが、またその、今でいう観光客たちも交えて、とにかく大勢の人々がこのエルサレム、それほど広くない場所です、城壁に囲まれたそのエルサレムの町に集まっておりました。多分人は、町はごった返していたと思います。その人々が突然この異様な物音とともに大きな声で叫び声がする。何事だろうと思って噂になったと思います。そしてその人々はそれぞれ勝手なことを言いました。きっと彼らは酒に酔っている、ね、あのように騒いでいる。そういうその人々に対してペテロがまず立ち上がった。ここに2章の14節を見ますと、そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりこう言った。 あのイエスを三度も知らない、なんだペテロが。そしてこのガリラヤに帰って、その元の漁師に戻ってしまったペテロが、もう人々の目ばっかり気にしていたようなペテロが、今度は11人の人たちと共に立ち上がってメッセージをしたんですね。それもこのイエスを十字架に出て殺したのはあなたたちなんです、こういうようなメッセージをした。これはすごいことですよ。私たちは人の目を気にします。そしてその人の目が、人が、あの人がこう言っている、この人がああ言っている、自分の上司の目に自分、私の働きはどういうふうに見られているだろうか、会社に受け上がったような状態になっていないだろうか、人々によく見てもらいたい、何とかして人々によく見てもらいたい。ペテロもかつてはそういう人でした。あのカヤパの庭で人々に言われたときに、私はイエス、そのような人の仲間たちは手も違っても血を使っても呪われて、呪ってでも私は絶対にあのような人たちと一緒にしてもらっては困るというぐらい言ったかと思います。そういう人、そういうペテロ、人の目を気にして、そして自分のプライドばかり高い、そういう人であったと思います、かつて。けれども、あの、ヨハネによる福音書の21章を見ますと、あの、漁師に戻って魚を取っていた。一晩中、魚を、網を下ろしていたけれども、魚が全然取れなかった。そこに、イエス様がいらっしゃいました。岸辺に立って、ペテロたちに呼びかけました。そして、あの、ペテロに おかけになって、そこからペテロの、その、いわゆる、私たちの適当なことが見つかる、ペテロの、いわゆる、再生の物語が始まるんです。信仰の再生と言いましょうか。そういうあのリバイバルが起きました。今度はイエス様に、イエス様はペテロに言いました。あなたが望まれたいところに連れて行かれるだろう。そのように言われて、そのヨハネによる福音書は終わってますけれども、とにかくそういうペテロに変えられた。そしてこの120人の人、いや、もっといたかもわからない人々と共に集まって熱心に祈りをしていた。そこにご聖霊が下りました。まさにペンテコステの聖霊が下りました。私たちはあのペンテコステと聞くと、あのいわゆるペンテコステに対して批判する人たちは、このやれ失滅期だ、やれそのいわゆる錯乱状態に陥って叫んでいるんだ、いろいろ言います。しかしまさに聖書は、それは神様が与えると約束のあった神様聖霊なんだ、聖霊、神様が私たちに与える力と、もう力という言葉だけでも足りないでしょうね。とにかくあの父、御子、御霊と、や、あの、いわゆるありますけれども、その神様ご自身が私たちの方に下ってきてくださって、そして私たちに与えてくださる、そのご聖霊なんだって言うんですね。まさにその通り、ペテロは確信に満ち溢れて、 その人々にメッセージをする、そのようなペテロに変えられました。そしてその後人の働きを見てまいりますと、弟子たちが、あの弱かった弟子たちが、イエス様が捕らえるとき逃げ散ってしまったようなあの弟子たちが、まさに変えられて力強い、その後ずっと人の働きを見てまいりますと、殉教の地さえも惜しまない、自分の命を抑え切って主の国の建設のために働いた姿を私たちは見ることができます。まさにこの使徒の働きという、ここは聖霊行伝と別名言いますけれども、言っても間違いない、神様は弟子たちと共に働いて、いろいろ不思議な技をなさる、その代表者としてここにペテロという名が、ペテロが与えられて、ペテロがここに描かれているということは、私たちはよく知っております。よくメッセージで聞きます。まずこのペテロの働きを見てまいりましょう。まず3章の1節から、ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足のなえた人が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。律法によってこのようにそのいわゆる不自由な人たちは施しを受けて当然だと定められております。ですからこの人々は彼を毎日この美しの門のところに連れてきてやって、このそこに置いていった。この人たちあと見ますと、4章の22節見ますと、これ40歳ぐらいの人であると書かれてあります。まあとにかくその人が40年間毎日のようにここに連れてきてもらう、まあ40年間物心ついてからずっとここに連れてきてもらって、人々の施しを受けてそれで生活していた。ちょうどペテロとヨハネが通りかかった時も、いつものように人々から施しを受けるためにそこに置かれてあったと思います。置いてもらっていたと書いてありますから、そしてそのペテロとヨハネが彼らの前にやってきました。この男は当然このペテロやそのヨハネが何らかのお金をくれるだろうと思って、そのような期待の目を持ってその見たと思いますけれども、ペテロはここに書いてあるように4節、ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさい。ペテロはその男は何を求めているか、またその男の人の期待するものは何であるか、この足の不自由なこの男も知って、求めるものはあからさまに言うならばお金が欲しかったと思います。でもペテロのが信仰によって見たのは違います。 そこにこう書いてあります。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言ったと書いてあります。と言って彼の右手を取って立たれた。するとたちまち彼の足はくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。男はその時は求めていたものはお金であったかもわからない。この40年間、まあ40年、まあ物事が落ち着いてからですから、まあそれがその20年間、25年間の間、ずっといつも欲しいのは自分が生活するためのお金、お金が欲しかったと思います。しかしペテロは彼の心を見て、そして彼が最も欲しいと思っているもの、すなわち他の人々と同じように歩くことであり、他の人々のようにそのいわゆる踊ったり走ったりすることであろうであろうか、そうなんですね。ですからこの一番究極のものを男に与える。でもペテロだけの力ではそんなことはできません。ペテロは信仰によって私のにあるものをあげよう、イエス・キリストの名によって歩みなさい。私たちの最も求めているもの、心の平安であり安らぎであり、ある人は言うかもね、お金さえあれば何でもできるよ、富さえあれば何でもできるよ、家も買うことはできるでしょ、食べ物も買うことはできるでしょ、いろんなものは人の心さえ買うことができる、ある人は言いました。本当に人の心を買うことができるかどうか、それは間違いけれども、その人が完全に自由になるならば、これ以上の幸福はないと思います。ですからペテロは彼が一番求めている、まず体の自由、身体の自由を与えました。いいえ、それだけじゃなかったんです。彼にとっては、彼はここに書いてあるように9節、人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。体の自由だけではなくて心の自由が与えられた彼は、信仰が与えられたから心の自由が与えられて、ここで賛美しながら喜んだ。ペテロはまずこういうこともできるようになった。それはペテロに中にイエスの名によってなすならば、神様が必ずその信仰に応えてくださる、そういう信仰があったからです。私たちは弱い人間です。なかなか自分がクリスチャンであってもクリスチャンらしい行いすらできない、知っているけれどもできない、これをやれば信仰のためにいいんだ、良いことなんだってことは分かっていてもなかなかできない、そういう私たちに神様は力を与えてください。私には何もないけれども、イエス・キリストというお方を信じて、その信仰によってことを行っていくならば、ここに書いてあるように、私は私を強くしてくださることによって、どんなことでもできるのですとあります。さて、 ペテロを見てまいりましょう。今度は9節。9章の32節というところ。9章の32節というところにあります。ここにこう書いてあります。さてペテロはあらゆるところを巡回したが、グダに住む生徒さんのところへも下っていった。彼はそこで8人の間も床についていたアイネアという人に出会った。彼は中部であった。ペテロは彼にこう言った。アイネア、イエス・キリストのがあなたを癒してくださるのです。立ち上がりなさい。そして自分で床を整えなさい。すると彼は直ちに立ち上がった。イエス、ペテロがいろんな奇跡を行うとき、ペテロだけではなく、この巨大教会の弟子たちがいろんなことを行うとき、常にイエス・キリストが私と共に働いてくださるのだ。イエス・キリスト様が私とを用いてくださるのだ。その信仰によってなりました。私たちは何か良いことをしようとするとき、自分が自分の力で自分の思いでいろんなことをするんだと思います。しかし弟子たちはイエス様が私と共にいてくださって、このことをさせてくださるんだ、常にイエス・キリスト様にご栄光をお返ししております。ペテロもそうでした。イエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。立ち上がりなさい。そして自分の出所を整えなさい。きっとペテロはその時、イエス様と旅をしている時、中部の人たち男をイエス様が癒された、そのことをずっと見ていたと思います。その癒し主であるイエス様が自分を通して働いてくださる、その信仰によって彼はそのことをなさいしました。そしてこの8年間キューブで寝ていたこのアイネアは、彼は直ちに立ち上がったとあります。さて、その次。今度は、この、ルダというところに住んでいる、ここに、36節。タビタ。女の弟子がいたと書いてあります。ところが、その頃、彼女は病気になって死に、人々はその遺体を洗って屋上の間に置いたとか。そしてさらに読んでいきますと、38節。すると、遺体を洗って屋上の間に置いた。ルダはヨッパに近かったので、弟子たちはペテロがそこにいると聞いて、人を二人、彼のところへ送って、すぐ来てくださいと頼んだ。そこでペテロは立って一緒に出かけた。ペテロが到着すると、彼らは屋上の間に案内した。ヤマメたちは皆泣きながら彼のそばに来て、ドルカスが一緒にいた頃作ってくれた下着や上着の数々を見せるためである。ここにおいてペテロは皆のものを外に出してひざまずいていました。 そしてその遺体の方を向いて、たびたび起きなさいと言った。すると彼女は目を開け、ペテロを見て起き上がった。そんなバカな、死人がよみがえる、生き返る、生き返る、そんなバカな。私たちは聖書を読んで、聖書に書かれてあることは全てそのいわゆる象徴的に書かれてあるのであって、全て真実であるということを知って信じておりますから、別に違和感なく、うん、そうなんだな、イエス様がそのようなあのペテロを通してしてくださったんだな、知っております、信じておりますけれども、ややもすると私たちの信仰はたびたび聞いているために心が麻痺してしまって、うんふんふんふん、そういうことも聖書に書いてあるね、で終わってしまう。でも私たちは信じてそのことに感謝したいと思います。そして今もイエス様、そのイエス様は私たちのうちに働いていてください。私たちをご支配していてください。ペテロが成したと同じことを聖書は言います。私たちもできるんだと言うんです。とにかくペテロはひざまずいて祈って、そしてその遺体の方を向いて、たびたび起きなさいと言った。すると彼女は目を開け、ペテロを見て起き上がったと書いてあります。私たちはこの言葉を、この記事を見ると、そういえばイエス様も似たようなことをなさったな。その場所にペテロもヨハネもいました。そしてもう一人ヤコブだったかね、その人もいました。イエス様は他の弟子たちを全部退けて、そしてこの三人の者たちだけを連れて、少女へ起きなさい、そうすると寝ていた少女が起き上がりました。この父はどこでしたかね。まあいいでしょう。マルコによる福音書2章の1節から12節にその記事が書かれてあります。タリタクミという言葉ですね。そのようにそのことをペテロも、そのイエス様が自分と一緒に自分を通して働いてくださるんだということを確信を持っておられおりました。私たちも自分がクリスチャンだ、クリスチャンなんだ、イエス様を信じているんだ、そのことを確信いたしましょう。常に私たちを通して、あなたを通してイエス・キリスト様が働いてくださるんだということを信じてまいりたいと思います。アーメン。感謝をします。ここに、そこでペテロは手を貸して彼女を立たせた。そして生徒たちとヤモメたちとを呼んで、生きている彼女を見せた。そのことをが酔っぱりゅうに知れ渡り、多くの人々が主を信じた。奇跡はマジックと違うんですね。そのことによって神様の皆が崇められるために、神様はその信じているものを通して働いてくださいます。感謝です。同じイエス・キリスト様が今この21世紀の現代においても私たちにも働いてくださいます。私たちは自分がクリスチャンであるということを確信したいものです。イエス様、私はイエス様を信じております、信じます。 その景色を持って毎これからの毎日毎日を送っていくならば、それは素晴らしいことだと思います。ですから私たちはずっとペテロの生涯を見てまいりますと、ペテロという人は素晴らしい人、神様に変えられた素晴らしい人でも、同時にこのペテロという人は私たちの代表でもあるんです。そのことを信じてまいりましょう。そして私たちもクリスチャンとして、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるんです。何事もなしうるなりと、無語体の聖書には加わりますけれども、何でもできるその方を私たちは信じているんだということを、その固く口を持って、そのこれからの人生を歩んでまいりたい、そのように思います。